人権トゥデイ特別編ダイバーシティートーク。
こんばんは、小池です。
南部ひろみです。ここからの30分はフロントラインセッションをお休みしまして、人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークをお送りします。人権トゥデイは TBS ラジオで人権をめぐるホットな話題をお伝えしている番組で、毎週土曜午前8時22分頃からまとめて土曜日の中で放送しています。今週は性的マイノリティへの理解を広めるため、性の多様性をテーマに多彩なゲストの方をお迎えする人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークをお送りします。ではスタジオに本日のゲストお越しいただきました、作家の安藤ホセさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。安藤です。
はい、安藤さんは1994年東京都のお生まれです。2022年ジャクソン一人で第59回文芸賞を受賞しデビュー、第168回芥川賞の候補作にもノミネートされました。2作目の迷彩色の男は第45回野間文芸新人賞候補、第170回芥川賞候補に選ばれています。
はい、安藤さん、小説を書き始めたのっていつぐらいからなんですか？
この文芸賞でジャクソン一人取った前の年にも一回応募してて、はい、その頃ぐらいからです。だから2020年とかぐらいです、ね。
書こうって思ったきっかけがあったんですか？
きっかけ、まあでもなんかこう物語が浮かんで、それを作るときに、まあ小説だったら一人でできるからやってみようかなって、こう見よう見まねでやって見たのが最初ですね。
あ、はい、じゃあ他にも映画とかいろんなジャンルはあれど、
そうですね、なんかいろいろ好きなフィクションのジャンルいっぱいある中で、
はい、
まあ、なんか一番こう手っ取り早かったじゃないですけど、なんか手が動いたのが小説でした。
なるほど、はい。普段から小説というのはそれまで読んでいらっしゃったんですか？
読んでました、読むのは好きですごい読んでたんですけど、
はい、
書くとかは考えてなく本当に趣味で読んでたって感じでした
。特に読んでいたのはどんな本だったんですか？
僕結構日本の現代文学、
はい、
現代の純文学みたいなのがすごい好きで、澤田陽子さんとか川上美恵子さんとかの小説をすごい読んでたかな。そう、なんか一人の作家の人をなんかめっちゃ何回も読むみたいな派ですね。
あ、はい、追いかけていくっていう、
追いかけていく感じですね。そういう人たちは今も読んでます、
私も一人の方に決めたらまずその方を全部読み、で読み尽くしたら次の方に行くっていう、
わかります、
そういう方式で読んでたんですけど、
僕結構なんかハマると、なんか10年前ぐらいのインタビューとかまで漁っちゃうタイプです。
ディグっていくタイプ。
そう、結構国会図書館とかめちゃくちゃ行ってまして、
便利ですよね、国会図書館。
めっちゃ便利です、
最近ネットとかでも取り寄せとかがより簡単になったじゃないですか。
確かにそうですね、
でも実際に図書館に行って、でこれ見たいですっていうふうに言って
大量にバックナンバーを、1年分とか借りて閲覧して返すみたいなのをやってました。
国会図書館雰囲気好きなんですよ。
あ、なんかでも確かにああいう何年代っていうか分かんないんですけど、なんか昔の近未来みたいな、ちょっとそういう感じですよね。天井がすごい高くて、でなんか1階何階っていうなんかその階の分離がすごいなんか中途半端、いい意味で中途半端っていうか、
中が筒抜けになって吹き抜けになってて、
そうですよね、でなんかすっごいレトロな食堂みたいなのありますよね、
ありますあります。そう、でかいカツカレーがあるやつ。
そう、なんかハリーポッターの部屋みたいな、 なんかちょっと階段下みたいなところですよね、なんかそういうのもすごい
ありますね。
いい
国会図書館に最初に行った時に、その他のゼミ生と驚き合ったのが、地震があった時この建物は絶対大丈夫なのでここから出ないでくださいって書いてあったんですよ。
へ、
それだけ頑丈さに定評が
ある。絶対とかあ
るんだ。絶対とかってあるんだなと思いました。
なんか全然関係ないですけど、
はい、
あそこの売店でだけなんか森永のすごい美味しいプロテインジュースが売ってて、
へ、
なんか絶対パンじゃないんですけど、なんかどこにも売ってないけど、あそこにはあって、あれめちゃめちゃ飲んでます。なんか、
そうなんですか、
美味しい、一番美味しいやつがあるんですよ。
へぇ、じゃあ運動して国会図書館に行
くの？それだけに行きたくなっちゃった。
はい。
運動して国会図書館に行ってそれ飲むとベストってことですか、じゃあ。
本当はそうですよね。 なんかまあそんな設計できないから買い占めて飲んで気が済んで運動せず終わるみたいな。
なるほど。
感じが多いですけど、
うん、
はい、
国会図書館ね、みんなが黙々とこう本を読んでる様っていうのがとても好きで、でもみんな読んでるものが全然違うわけですよ。
そうですね、
うんうん、過去の新聞読んでる人もいれば
面白いですよ ね、
うん、そうしたなんか本を読んでる様、他人の本の遍歴とかね、
はい、
そうしたのことを聞くのもとても好きなんですけれども、はい、今日はあの安藤さんがこれまで書いてきたものと読んできたものについて伺っていきたいと思います。
人権トゥデイ特別編ダイバーシティートーク。
改めまして荻上チキです。
南部ひろみです。そして今夜のゲスト作家の安藤ホセさんです。
よろしくお願いします。安藤です。
はい、
ここからはダイバーシティートーク、テーマはマイノリティについて安藤ホセさんが小説を通じて伝えたいこと。早速になりますが、
うん、
安藤さんのデビュー作ジャクソン一人のあらすじをここでちょっとだけ紹介したいと思います。
はい。
ある日ブラックミックスでありゲイと噂されるジャクソンの職場で同じブラックミックスの男性が凌辱される動画が流出してしまいます。誰もが凌辱されているのはジャクソンだと誤解し、本人が否定しても信じません。ジャクソンが独自の調査に乗り出すと、動画の男は自分だと主張する男が3人現れて、
はい、まずあのこの内容について伺う前に、安藤さん小説書くときって伝えたいことみたいなものを想定して書くのか、まあ、物語が動き出すのか、どういうふうにお書きになるんですか？
あ、後者ですね。
うん、
後者で伝えたいこととかってあんまり考えなくて、どっちかっていうとなんか自分みたいな人間がちょうどいいと思って楽しめるフィクションがあってほしいみたいな気持ちで書いてて、なんかそれ、なんかその考え方の根底にあるのは多分、なんかブラックルーツの子たちが結構自分きっかけでなんか DJ やったりとか服作ったりとか、なんか自分たちで自分たちの周りを楽しくしていくみたいなのすごい二十歳ぐらいの時からそういうところに、うん、いたりとか経験したりとかしてたから、
はい、
なんか DIY じゃないんですけど、
うんうん、
そう、なんか自分が楽しいなって思えるぐらいのちょうどいいものが作りたいみたいな、
うんうん、
とこから始まった感じです、ね、
なるほど、
うん、
日本でいわゆる日本人なるものにこう疑わない人たちが消費してるコンテンツを見て、
うん、
なんかこう自分がいないなとか、これが自分にはまってないなっていう方々なども含めて、じゃあ自分で作るかっていう動きをされてたんですか？
そうですね、なんかやったらいいでしょみたいな、別に自分みたいな人絶対いるし、
うん、
いやもろいでしょみたいな、
うんうん、
気持ちで結構なんかグイグイ書いてましたね、
うん、
最初の頃は、う
ん、このジャクソン一人、あの先ほどのあらすじの中でも冒頭の部分がね、小説冒頭の部分が紹介されてましたが、そのジャクソンがこの動画の中に出てくる、まあ、ある種リベンジポルノ的なものの対象になってるのではないかと疑われるシーンについて、うん、いやこれジャクソンだよってみんながざわつくというシーンからこの作品はスタートしていきますね、うん、はい、でそのざわつきの中でジャクソンがなんで自分だと思ったのっていうことを聞いたときに、周りの人が何を説明をしようとしてもそれがいわゆるレイシャルプロファイリング的になるっていうことに気づいて、ああそうかってこう説明するのを諦めるっていうシーンなどありました。こういったあの日常の中に出てくるいろんな違和感とかそうした感覚というのも作品にものすごくこう織り交ぜられているように感じるんですが、
ありがとうございます。
こうしたそのポイントっていうものはやっぱり書くにあたって自然とこういうシーンというのが湧き出てきたものなんでしょうか？
うん、そうですね、漫然とやっぱりなんか今ある、例えば今あるサスペンスものとかを真似しても別にしょうがないから、うん、なんかいちいち自分にちょうどいい風にするにはどうしようとか自分らしくするにはどうしようって組み替えていくみたいな気持ちはどのシーンを書くときもあるかもしれないですね。
うん、なるほど。となるとそれがたまたまこれは追求されたときに、うん、その追求の仕方というのが、まあ、非難的だったり攻撃的だったりする。
そうです。
でも例えばそのゲイでなおかつその黒人でという方が追求されたときに、うん、ぎょっとしたり嫌な感じを受けるというのはこの言い回しだろうみたいなものがフィットするということになるんですか？
あと差別してる人の、
うん、
あの心情とか言葉を書くときにってことですよね。
それと差別してる側とそれから多分差別を受けてる今回で言うとジャクソン側からも、
はいはい、
うわ嫌なことまた言うなみたいな感覚にマッチするんですかね？
そうだと思います。
うん、うん、
はい。
実際にはそういったシーンなどを書く作品というのは、例えばフェミニズム小説などではたくさんね、日本でもあったと思うんですけれども、マルチルーツの作品というものがこうやって芥川賞の候補にも持ちになっていくっていうこと、これも含めて注目されたりもしましたが、今回あらすじの中にもあったブラックミックスであるとかゲイ、うん、こうした属性に関する言葉の使われ方などについてはどう感じになってますか？
あ、なんかやっぱり当事者の人が自信を持って使える言葉って、タイミングタイミングでどんどん動いていってて、うん、なんかいたちごっこじゃないんだけど、
うんうん、
まあなんか一番こうその時尊厳が一番フレッシュに保てる言葉みたいのを使ってって、まあでもだから小説を書いていく中でどんどん自分も更新したいし、あとはバリエーションを作っていきたいなって思いますね。
うん、確かにハーフという言葉が、うん、というわけでテレビでものすごく消費されて、
うん、
ハーフってこういったものだよねってイメージもついたし、
うん、
あと半分という言葉に違和感を抱く人もいるし、
うん、
でもいや自分はハーフでいいっていう方もいらっしゃったりして、
そうですね、
結構揺らぎがありますよね。
揺らぎめちゃくちゃあって、うん、やっぱりハーフという言葉ももともとは先進的な言葉として出てきた時代もあったはずだし、
うん、
なんかだからそのやっぱ本当人を指す言葉だから、その人がどう思うかっていうのはその人本位でどんどん使ってってほしいなって気持ちがあって、うんうん、あんまり自分からこの言葉はいい悪いって規定したことはあんまないんですけど、
うん、
うん、そうですね。でなんかミックスっていう言い方がじゃあ今一番リベラルで正しいとされてるけど、
うん、
ハーフっていう言葉に半の半分っていう意味に違和感を持つように、はい、ミックスっていう言葉の混ざるっていう言葉に、
うんうん、
言葉というか意味か、混ざるっていうニュアンスに違和感を持つことも全然あり得るし、
うん、
なんか バランスとかバリエーションとかがすごい大事だなと思います。
そうですね、うん、本の中でも例えばネットでたまに使われる純ジャパ、純粋なジャパニーズですっていう単語なども作品の中でスラッとこう出てきたりしましたけど、
ね、はい、
それに対してミックスが純ジャパではないものっていう意味付けになったり、それから昔の小説などですとやはり混血っていう言葉なども当たり前に出てきて、はい、それがやや部別的な文脈でも使われてたりしましたもんね。
そうですね、なんかねノンフィクション系とか未だに結構多いですよね、うん、
はい、
新聞系の本とか、
あ、うん、純血とか混血
みたいな、うんうん、言い方って結構まだ全然ありますよね。
ありますね、
うん、
そこ谷崎の頃とかもやはりその例えば知人の愛とかでも、
ね、
やはりそのナオミの描かれた方が混血児っぽいみたいな格好で、
うん、
名前もナオミとジョージで海外風の名前 でそれに憧れたような2人の、まあ、いろいろな恋愛を描くっていうのが、まあ、一つモダンなイメージだとされた、
うん、おしゃれの時もあった
んだ、うん、わけですけど、一方でその言い方そのものが我々とはちょっと違うっていうものを排除するか引かれるか、
あ、うん、だからなんかムカつくかどうかみたいなところあるんじゃないですかね、
はいはいはい、
なんかおめえが言って なんでお前が言ってんのみたいなのも合わさって、だから言う人の言い方の蓄積とかムカつき用の蓄積とかでどんどんそういうのって古くなってくるのですかね、わかんないですけど、
うん、これは作品の中ではその読者の持つ眼差しというものをある種こう揺さぶるというのが作品中にいくつか出てきます、はい、でそのうちの一つがこのブラックミックスでゲイダブルマイノリティの登場人物というものが、うん、まあ、4人出てきて、でその4人が最初は一体お互い誰がこの問題を起こしたのかとか、ある種ギスギスしたような格好で集まるんだけれども、うん、ちょっとしたいたずら心ではないけれども、ちょっと自分たち4人のことをもしかしたら他の人たちの日本の多くの人たちは見分けがつかないんじゃないかということで、はい、ある、まあ、フェイクというか、うん、あるドッキリのようなことを仕掛けていく、これは眼差しをこう盗作させて人をこうからかう作業ではあるけれども、うん、同じく読者に対してもこの区別のつかなさっていうものの世界にこう巻き込んでいくような仕掛けでもあるなと思ったんですね、はい、このシーンというものにある種の抱いている感覚とか、それ執筆していただくの気持ちというのはどうだったんですか？
なんかリベンジポルノのについての小説とかノンフィクションっていろいろあるんですけど、やっぱり結構読めないぐらい辛いんですよね、内容が。でこのジャクソン一人を書くときは読めないぐらい辛くならないものにしたくなって、で、うん、 だからまあ自分が自分であるってことを恥ずかしめられた状態から逃げるにはみんなお揃いだって思えばいいんじゃないって思って、それであの人物があの残りの3人が出てきたっていう感じでしたね。だからなんかこう日本のいわゆるマジョリティの読者に向けて騙してやろうって思うというよりも、なんか当事者の人が読んだ時にシールドになってくれるような、うんうん、落ち着いてくつろげるような小説の空間を作りたくて、ちょっとこう何人かの人物が人体的に混ざっていくみたいな感覚的にもそういうのを書きましたね。
実際そのジャクソンの内面の語りの中でも、うん、そのある種こんなダメな自分を生きていることを批判するようなというか否定するような気持ちになったシーンもあるけれども、うん、でもみんなそういうふうにダメなことって当たり前にあるじゃないかっていうのは、うん、トロみたいなものが出てきたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ、そういったような結局人間で一皮むくとみんな同じぐらいだらしなくないみたいな、
う
ん、
そうですね、
感覚にこう巻き込んでいくっていうことでもあるんですか。
そうだからやっぱり被害に対してかわいそうさとかあるいは強さとか、うん、トーンを規定しないで、入れるっていうか、あの、まあ、4人いたら4人それぞれの、うん、思惑好き勝手に動いてくれるだけでバリエーションになるから、うん、それ救いになるし、例えばすごく悲しんでる時に全然悲しんでない人とか、なんならちょっと美味しいと思ってる人と交換することで、うん、その気持ち自分の悲しさから一瞬でも逃れられるとか、なんかそういうのかけたらいいなと思って書いてった感じですね。
なるほど、うん、確かにそれは文体にもすごく感じられて、あの一人ジャクソンという主人公にこう焦点を当てていくのかなと思ったら、どんどんどんどん焦点がこうずれていく、
はい、
でどんどんどんどん、あ、世界が変わってるなっていうふうに、うん、いろんな人格にこう憑依するということを繰り返されるので、
確かに
誰が主軸なのかということを揺さぶるようになってますね。
そうですね、やっぱなんか文芸賞、まあ、賞に公募の賞に送るときって、やっぱさ、みんななんだろう、小説を書いて小説家になりたいぐらいだから、その絶対的だと思ってるわけよ、自分の書いてることが、で自分も僕もそういう気持ちで臨むんだけど、なんかそれを相対化できてなさすぎることに対するチェックが、特にマイノリティものみたいに呼ばれる場合はすごい厳しくて、なんかこれはエッセイ的なんじゃないかとか、あの理念、あの作者の理念が前に出すぎているとか、なんかこう小説としてのクオリティみたいなのをめちゃくちゃやっぱ選考員も疑ってくるから、なんか別にあの書けないから日本人書いてるんじゃなくて、こうなんかどうせこう思ってんだろうみたいなのも書く、だから差別する人の気持ちもスイスイ書いて、もう早く撮ろうみたいな気持ちで書いてた気がしますね。なんかすごい、だからイライラしながら書いてたかも。イライラっていうか、楽しいイライラみたいな、前向きにイライラしてると
、じゃあこうやってやんよみたいな
感じ、みたいな気持ちはあったと思います。
でも、それ読み手の側に一種のバイアスというのが生まれるからこそ、ある種技術的な読み方、技術的な書き方っていうものをより意図的に強調していったってことなんですか。
なんか強調しすぎないで、なんかまあ、なんか自然に読み通せるぐらいの感じにしといてとか、なんかもう本当そういう微妙な調整をすごい姑息にやってたと思います、ね。
なるほど、もう調整、アコモデーションをいかにその自分の書きたいものと読者の温度感と、あと編集者の
通過していくためのみたいな書き方でもあった気がします、
それはいわゆる文芸とされるものへの傾向と対策とはまたちょっと違うような調整だったんですか。
あ、でもそういうことだと思います。それの中で自分が、なんかこう残ってって、あの本にしていいって認めてもらえるにはこれぐらいのことをやればいいかなとか思ったりしてたと思います。
なるほど、そういった調整の果てに今度は2作目も書かれることになりました、迷彩色の男です。南部さん、あらすじお願いします、
紹介しますね。2作目、迷彩色の男。ブラックミックスでホモセクシャルの主人公私は、同様の属性を持つ伊吹と男性限定のクルージングスポットで出会います。ひどい暴行を受けた痕跡があり瀕死の状態にあった伊吹、背景にはヘイトクライムの影も見え隠れします。私は暴行事件に関わったと思われる迷彩色の男を追うのですが、
ジャクソン一人、その後迷彩色の男をお書きになりますが、これあの作風も 結構変わったような印象を私は持ったんですけれども。
確かにそうですね、
うんうん、より構造的というか。
ああ、なるほど。そう、なんかこれ書いた時はだからなんか多分ジャクソンを書いてすごいだいぶ思った以上の人に読んでもらえて、うん、結構みんなびっくりしてて僕もびっくりして、でなんかやっぱ痛快さっていうものがこうやっぱり受け入れてもらったっていうのは分かるんだけど、
うん、
なんかでもそういう風になれない人、だからちょっとダサいとか古いって言われちゃうような人のこともなんか今なら書けるかもみたいな気持ちがあって、
うん、
割とだからさっき話したようなジャクソンの時に試したようなメタ的な構造とかが ない状態、もっと一直線の話で書けないかなと思って書いてったって感じでしたね、
うんうん、これは自分自身をまだ言い表すことができないようなキャラクターたちを描くということでもあるんですか。
そう、なんか時代に取り残されてるっていうか、なんかね、うん、アメリカンサイコって映画があるんですけど、はい、なんかあれのなんか貧乏版っていうかドメスティック版みたいな人たち、うん、ああいうだからアルファな風に行きたいけど、まあ、そんなにお金もないみたいな、
うん、
社員だし普通にめちゃくちゃ稼げるわけじゃないけどなんかそっちに向かわざるを得なくて、なんか昔のサラリーマン像に向かっている人っていう印象、なんかイメージがありました。
うん、なるほど。確かにそのいわゆるそのイケてるような感じになりたいけどそうはなれないとかダサいとか、うん、あるいはそのお金を稼いでそれなりの暮らしをしたいけれどもそうはなれないとか、うん、あと自分のことを言語化したいんだけれども、はい、なかなか言語化できない。今言語化できるっていうのが相当いろんな人に要求される能力で、とりわけ例えばマイノリティとされる人に、
うん、
あなたのことちょっと言語化してみて知りたいからって言われるけど、
うん、
何でも言語化しなきゃいけないのとか。
そうです
ね、言語化って一番大事なことって思うようなこともあると思うんですよね、
うん、あとなんかやっぱスカットジャパンみたいな、こう、うん、なんかこういうアグレッションを上司に受けてこう言い返したったみたいな、
うんうん、
なんかインプレッション稼ぎの、
はいはい、
なんかあれとかもすごい目に入ってくると、
ね、
余計に辛くなるっていうか、まあ、でもそんなにみんな、なんか堂々とは入れないでしょ
う、
うん、気持ちもあって、なんか今めっちゃこういうの やるの逆にいいなみたいな気持ちありましたね、
うんうん、それこそやり過ごすしかないとか、
うん、
言い返せずにモヤモヤするとか、
そうですね、
感覚、
うん、とかなんだろう、例えばカミングアウトした後の自分を全く想像できないまま、
うん、
なんか生きている人とか、なんかそういう、そう、なんか昔っていうか時代に取り残されそうになってる人たちの、うん、なんか結晶みたいな小説作れたらいいなと思って書きました、
うんうんうん、多分そのハリウッドとか、まあ、ドラマとか大きな資本が動くものというのは、うん、ある種のロールモデルだったり、あ、これって共感するだったり、うん、こうなりたいみたいなものを、うん、まあ、映像として映すことが多かったりすると思うんですけど、はい、ある種それとは違う、引き残された、取り残された、あるいは描き対象にならないようなキャラクターを描いたという感じなんですか。
う
ん、
はい、そうですね。なんかそういうのもあったかも。確かに映画とかってやっぱり大人数で作って大人数で見るものだから、うん、まあ、なんかある程度やっぱこう大枠がなんだろうな、誰でも怪我しないガイドライン、なんかそれこそ是枝さんの映画のあったじゃないですか、そのネタバレをに使うべきではないとか、クリアの死を使っちゃいけないとかで、そう、なんかああいう風にやっぱ事故らないためにある程度初歩的なガイドラインを設けるってこともすごい大事だけど、なんか自分は小説は一人で書いてるから、
うん、
クイアが死なないとかそういうガイドラインは特に設けてなくて、うん、だからこそもうちょっとこうなんだろうな、生々しい表現ができたらいいなと思って書いてみましたね、うん、2作目は、うん、
なるほど。その作品の中には、まあ、例えば政治家などのちょっとした発言が SNS など経由で紹介されたりする、でそれが例えばハラスメント発言だったり、
うん、
あるいはその LGBT は生産性がないと発言をした政治家の発言がナチュラルにそのタイムラインに流れてきて、それがものすごくこう本人たちを揺さぶるわけではないかもしれないけれども、でも当たり前の日常のように散りばめられているんだということが描かれています、うん、こういったシーンというのはやっぱりこれは書くべきだというものとまた違う感覚でストーリーの中に入ってきたんですか。
なんかやっぱりその何もなんか時代設定とか場所の設定が何もなく、
うん、
今だからこういう複合マイノリティで怯えてますっていう話を書いても 多分、マジョリティの人からすると、いやこんなに進歩しててこんなにマイノリティの人が声高になってるのに、なんで今こんなに困ってる人を書く必要があるのってなると思ったから、歴史的なもうだから事実確認みたいな、これをこう言いましたよねみたいなのを置いといて、まあなんか2018年の景色ってなったらいいなっていうふうにしてましたね。
うん、確かにその背景そのものとしてその時代が確かにあった、
あったっていうのの根拠でそう書いてました、
ね。その中で生きているキャラクターが一体何を考え、そこでどんな人物として描かれているというふうに人々に思ってほしいのか、それぜひあの本を読んでいただきたいと思うんですけど、安藤さんはやはりこのロールモデルのようなものとして本を書くということではないわけなんですね。
あまり考えたことないですね。
逆にこういった本にあのそういった期待をせずに、どういうふうにどんな読者に届けばいいなと思いますか。
どうなんですかね。あんまり本当考えてないですよね。なんか、どんな読者に、なんか一つ思うのは、こういう作品だからこういう狙いがあったんじゃないですかっていうことを聞かれるんだけど、なんかそんなにマジョリティの人のことを考えてあなたたちに向けて作ってないよっていうのは思いますね。
なるほど。逆にマイノリティとされる方からも自分のこと書いてくれたんですかみたいなことを聞かれることもあるということですか。
いやない、なんか部分的にこれすごいわかるとか、だから小説ってやっぱ一人の人間とかロールモデルに収束しないで、まあ、言葉断片とかでもいいし、ここはわかるけどここはわかんないとか、あとかなんか読みながら全く違うことを考えてる時の考えてる内容がすごくいいとか、いう広がりあるはずだから、そうあんまりなんかそのなんだろうな、すごい抽象的な言い方だけど、一点に一つの人物像にみんなの注目が向くものではないくなるはずと思ってますね。なんかここめっちゃいいなって思うところが一箇所でもあったらいいなと思いますけど、
確かに僕もこの本読んでて、あここめっちゃいいなって思ったところがあって、
嬉しいです。
そこで連鎖反応した自分の中ですごい自分の思考が膨らんだ感じがするので、ぜひともそういった体験をね、多くのリスナーの方にもしてほしいなと思います。
ここまで作家の安藤ホセさんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートーク。人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークは明日も夜7時からお送りします。ゲストは教著トランスジェンダー入門が話題、群馬大学情報学部准教授の高井ゆとりさんです。また番組はセッションのポッドキャストでも配信しています。先週土曜日に放送しました、私と鈴木みのりさんが司会を務め、ゲストにジェンダーレスモデル井手上漠さんをお迎えした回もお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてください。ここまで人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークをお送りしました。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。